週刊ボルターズ、この時間は熊本にありますプロバスケットボールチーム熊本ボルターズの情報をお伝えしていこうと、こういうことなんですけどもね、はい、ボルターズこの前の土曜20日日曜21日アウェーだったんですけどもね、神戸ストークスと対戦をいたしましたね。テレンス・ウッドベリー選手がですね、10試合ぶりに戦列に復帰いたしましたね。20日の日だったんですけどね、12点ビハインドで迎えました第2クォーターのことなんですが、ウッドベリーが3ポイントシュートを決めました。
よし。
そして45対50と差を縮めました。
うん、いけ。
で、第3クォーターにはウッドベリーが3本の3ポイントシュートを沈めました。
はい、
同点に追いつきました。
よし、このまま。
第4クォーターにミスをしてしまいまして、速攻を許しまして89対93と負けてしまいました最後までね、最後までずっと行けばよかったんですけどね、でも頑張ったじゃないですか。
いや、すごい、さすがですね。
で、試合後の会見で遠山ヘッドコーチはですね、はい、まあ、第1クォーターの入り、それから第4クォーターの中盤にかけてプレーオフに勝つにはね、値しないようなプレーが多かった。やっぱり最後までグイグイグイグイグイグイといかないとね。だからしっかりと自覚と意識を持ってプレーしていかなければならないと、こういうふうなことをね、コメントされたわけですけどね。確かにね、もうここまで来てますからね、もうあとはねプレーオフなんですよ。
そうよ、
だからもう はっきり言うと私ね、まあもちろん勝った方がいいんだけどね、いやだからプレーオフ
いやなんか勝っていきたいじゃないですか。いやいや、
私的にはね、もう過ぎ去ったこと全部忘れる。もう次、明日。
前向きすぎるな。
明日ね、そういうことなんですね。
はい。
で、まあ、21日の試合がですね、レギュラーシーズン最後となる、まあ、試合だったんですけどもね、はい、序盤から大接戦ということになりましてね、はい、第4クォーターを迎えた時のね、点数は60対62。
お、
もうこれ一本のシュートで、
あと一本、
ね、うん、はい、でそういう場面でですね、駒澤隼人選手のですね速攻、それから石橋優真選手のスリーポイントシュートでね、リードしたんですよ。
よし、
リードしたんですよ。
はいはい、行きましょう。
その時は、
はい、
ね、はい、で残り1秒でフリースローを決められましてね、結局は83対84ということで1ポイント差ですよね。これでね、まあ残念なことに負けてしまいましてですね、はい、ちょっと声が小さくなったかな。レギュラーシーズン通算33勝27敗で、まあ、西地区3位ということになりました
いや西地区3位はいいんですけど、
はい、
ちょっと
惜しかったね、惜しかったね、締めくくりね。
いや、これは、
はい、試合後の会見で遠山ヘッドコーチはですね、なんとかチームが一つになって最後まで集中力を保てたのは、プレーオフに向けて価値ある戦いだったと思う、結果として負けてしまったが、はい、今日のいい内容を持ってプレーオフに向けてまずは初戦を勝てるように準備したいと、こういうね、もう私と一緒、ね、前向きですよ。
そうね、いいとこを見つめよう、う
ん、はい、そういうことでございます、
うん、そうだな、はいはい、
では参りますよ、うん、今週のピックアップ、まあ、いつもいろんな方々へのインタビューなどをお届けしているんですがね、今日はですね、うん、須藤亜希ちゃんにスタジオに来てもらいました、
はい、おはようございます。お邪魔しております。よろしくお願いします。
この人が、ね、一番詳しいんじゃないか。
そうですね、はい、うん、聞けばすぐ答えてくれる。
二番詳しいのがあって、いろいろ順番があるけどね、はいはいはい、まあ一番詳しいんじゃないかと思いますけどね、うん、はい、まずまあ最終節ね、
はい、
この神戸戦ですけども、どう見ました。
まあそうですね、プレーオフ も決まってて、順位も確定してて、うん、っていう中では、まあ、正直難しい精神状態での戦いね、
モチベーション上がらない、
でもやっぱ勝った方がいいわけですよ、
まあ、もちろんね、
そうそうそう、だけどもさっきの私みたいにね、うん、まあ、とにかくそこはそこ、うん、ね、目指すはプレーオフに向けていい流れをどう作るかということ、あとはその選手たちの、ね、いろんなモチベーションとかも含めて、はい、だからその準備ですから。
そうですね、
準備準備、
はい、まあ、怪我人が出なかったけんいいとかな、
そこでね、そこ
めっちゃ大きいです
そ
うなんですよ、
これ以上
怪我人が多いから、
はいはい、
で、まあ、今回そのさっきも言ったようにですね、はい、まあ、非常に、今シーズン、
はい、
振り返ってみると33勝27敗、
うんうん、
ね、こういう結果ですよ、
はい
はい、ずっとワンシーズン見てどうでした。
いや、そうですね、なんかもうちょっと勝ってたような印象
なんか前半って言ったらいかんのかな、
そうですね、あとホームの力っていうのはとにかく今年は
すごかったね、
うん、
これはね、はい、もう言わずもがなかもしれませんけど、ブースターのね、
はい、
あの会場でのね、 あの盛り上がりはやっぱ相手チームビビりますよ。
いや本当それによってフリースローをめちゃくちゃ相手チーム落としたりとか。
あんな言われたらね私だったら泣き出して逃げ出しますよ。
私も嫌だ。
だってブワーッ、ね、
すごいプレッシャーの中、
びっくりするもん。
それで、まあ、ホーム15連勝があったりだとか、はい、あとその応援もあって逆転での勝利だとか、ブザービーター劇的な勝利っていうのが
ありましたね。
ホームで多かったのが、
あれは盛り上がりましたね。あれはね、うちの嫁さんね、あの日の夜はね、深夜まで帰ってきませんでした。
あ、もうテンション上がっちゃった
んで、だからもうその後盛り上がっちゃってね、なんかどっか抜いたみたいですよ。
あ、そうなんだろう。アドレナリンがね、見てる方も出るけんね。
で、だからなんか寝れなかったって言ってましたよ。
ね、興奮して皆さん楽しんでいただいた方も多かったということで、結構お客さんもね、今年はすごく多く。
あ、そういえばまたあの私的な話ですけどね、はい、私も孫を連れて初めて見に行きましたけど ね孫が盛り上がっておりました。
おたぐろさんは、
うん、私もです、ね、私よりもね年中の孫がね盛り上がってますね、おさぐろさんも分かんないと思うんですよ、だけど盛り上がってるんですよ。
なんかその、あの応援一緒にこう叩いたりだとか、声を出したりだとか、
そこら辺もいいですよね、いい流れだと思いますけど、いい流れといえばですね、今シーズン加入したそのアロンホワイト選手、まあいい選手ですよね。
本当にいい選手、よくこの選手このチームにいてくれるなっていうのを改めて思うような選手で、でまあ特に終盤は外国籍選手3人もともといるんですけど、そのうち2人が怪我で出られない状況で、たった1人しか出られない、もうほぼほぼ40分出続けるような試合が続いて、いや本当精神的にも肉体的にもタフな状態だと思うんですが、それでもこうチームをこう引っ張っていく、チームのこう落ち込んでる気持ちをこう上げてくれるような、すごい選手だなって改めて思いました。
やっぱその点数を取ってくれるということ、そしてみんなを、まあ、もちろんそれもあるだろうけど引っ張っていくっていう、その姿勢ですね。
リーダーシップがすごいです、ね、はい、
やっぱいいです。なんかそして安心感、なんか見ててね、やってくれる、
いや本当
っていう安心感、
なんかやってくれるっていう、
なんかそういうのありますよね。
やっぱり優勝請負人と言われているアロホワイト選手、いや納得だなってやっぱ見てて思うような姿勢ですね。
まあ、それが、まあ、そのいい試合をすることが、まあまあ、来場者数にもね、つながってると思うんですけど、やっぱずっと見てて今シーズンはやっぱりそのブースターの声も含めてやっぱより大きくなっているような気がしますね。
そうですね、皆さんのこう熱みたいなのをすごく感じますし、こうなんか期待値が上がってるんだろうなっていうのはありがたいところで
中華ね、はい、ちょっとすみません、また水差しますけど、ずっとねずっとね行く、もう今行く、ずっともうあと一歩っていうところでいつもね、ダメだったんで、
そうなんです
よ、もう盛り上がるのは当然ですけどね、今度こそあっちゅうところあるんですよね、
プレーオフ今年が3期連続5回目
ただね今シーズンちょっとやっぱ感じるのは、怪我人多かったですよね。
いやそうなんですよ、でもどうしようもないところではある怪我人なんですけど、まあ、最後の3月の末ぐらいはもともと14人メンバーいるんですけど7人しかベンチに入れないとか、
ね、どんぐりしましたよ。
5人
交代できないじゃん。
もうそうなんですよ、っていう苦しい時あったんですけど、その中で逆に言えばその中で成長した選手っていうのはすごく多くいて、
ポジションもね、いろんなところをやんなきゃいけないとかあったんですよね。
今までしないでいいようなことまでする機会が増えて、あ、こういうプレーがこの選手できるんだっていう発見もあった。
そしてね、他の人のポジションやると、あ、つまりこんな風に動いた方がみんなのためにいいなっていうことも見えてきますよね。
そうですよね、
自分のポジション戻った時にね、幅がすごく広がったと思います。
で今もうどうですか、その負傷者については。
そうですね、先週ウトベリー選手が復活していきなり復帰戦で32得点上げちゃったりとか、
ね、すごいですね、さすがですよ。
そういう風に、まあ、順調に怪我人も帰ってきつつありますので、その
でということはですよ、
はい、
プレーオフの時にはどうですか、全員いけそうな感じ。
全員で止まった言葉
が、
まあね、そこも情報戦っていうところもあったりしますけども、
帰って、
ジョンコ、ジョンコちゃん頑張れ。
マジですか。
私も頑張る。
なあ、まあでかい声だけは出しましょう。
でそのプレーオフ、はい、まあ、そのなかなか情報戦もあるという話でしたけれども、プレーオフはいつから始まって、はい、どんなやり方でどうすれば上がれるのかというところですね。
は
い、
ですね、来週末からいよいよ B1 昇格をかけたプレーオフというのが始まるんですけども、はい、このプレーオフは B2 の成績上位8チームでトーナメント方式で行われます。で2戦先勝、2回先に勝った方が上に勝ち上がっていくっていうようなトーナメントになっていて、上位2チームに入れば B1 昇格できるというようなシステムになってます。でボルターズは来週5月3日4日5日にアウェーで越谷アルファーズと対戦するということになっています。
越谷強いですね。
越谷強いですね。東地区の2位でプレーオフに出場してきたチームなんですけども、はい、レギュラーシーズンでいうと35勝25敗だったチームで、レギュラーシーズンでボルターズと4回対戦してるんですが、2勝2敗
いけるぞ。いけるぞ。
5分
これいけるぞ。
そういうチームですね。まあいける、本当いけると思います。
はい、
はい、
これがもう一つも勝てなかったというチームならね、うーんと思いますけども、
そうか、勝っとるけん ね、 2勝 2敗、 2勝はね、
はい、2勝2敗ですからね。
で、まあ、ボルターズに現在所属している駒澤颯選手、市岡翔選手は昨シーズン越谷に在籍していて、う
ん、プレーオフにも分かるんだ。
そうですね、
いろんな情報も
持ってる
ね、もらいながらみんなで共有しながら、
はい、
いけるということですよね。
買ってほしいな。
は
い、
これはアウェーということですけども、はい、あの私たちも応援に行こうと思えば行けるわけでしょ。
もちろんそうです、ね、はい、今日の夜、うん、一般チケット販売が始まるんですけど、越谷での、
ええ、
で、まあ、なかなかね越谷ゴールデンウィーク中でもありますし、ね、遠いしなっていう方はパブリックビューイングも熊本で開催いたしますので、はい、ぜひお越しいただければと思います。
これもずっとパブリックビューイングといえばあのメディメッセ桜十字、
そうですね、あの平成公園のすぐ横にあるメディメッセ桜十字で3日間とも、まあ、3戦目は1勝1敗になった時の場合のみ開催になるんですけども、すべて午後3時からの試合になっております。
だから無料ですもんね。
無料です。どなたでも入ることができます。お待ちしております。
はい、あれあのバスで行かれる時はですね、あの都市バス、
はい
はい、の野越団地域で行けば、はい、あの桜町から出てます
ので、わかりました。
ただ1時間に1本ぐらいしか出てませんので、
あ、じゃあちゃんと時間調べてね、
はい、ね、
だいたい15分ぐらいで着きます、
ね、なるほど、
20分ぐらいで着きます、ね、
はい、ちょっと早めに行ってもいいみたいね、
はいはい、
駐車場もありますし、
ね、そうですね、
はいはい、
うん、早めに行きましょう、
ね、はい、行っていただきたいというふうに思いますね。
勝ちた
い。どうよどうよ、
本当勝ちたい。
あきちゃん的に、あきちゃん的にどうよ。
いや、あの越谷は絶対いけるって思ってます。勝負はその次のアルティーリ千葉戦、
うん、
もうアルティーリ千葉っていう対戦相手がもう決まってるような状態で言ってしまってるんですが、次勝てばアルティーリ千葉と、ベルデックス静岡の勝った方と対戦するっていうことになるんですが、うん、そこで、
まあ、ほぼほぼ千葉が来るだろうと。
ほぼ千葉が強いんですよ。レギュラーシーズン56勝4敗しかしてないような、うん、チームで、もうここに勝ってこそ B2 優勝 B1 昇格あるっていうようなチームですので、
勝たなきゃね、
不足なしです相手に、
はい、
はい、こうどう倒すかっていうところも見据えた上での越谷戦かなと思ってます。
ですからそこに向けてね、また負傷者も全部カムバックして、さらに調子を上げていってほしいと、
は
い、いうことでございます。はい、5月3日から、
はい
はい、5月3日でございますんでね、
はい、
金曜日でございますね、
はい、
ぜひ皆さんも応援していただきたいと思います。はい、はい、ということで須藤亜希ちゃんにもね来てもらって、はい、大いに3人で盛り上がったところでございますけども、来週はですね、プレーオフに向けた選手の意気込みをねインタビューしてお届けしようというふうに思いますんでね、またこのコーナーはですね、ラジコのねポッドキャストでまたいつでも聞くことができますんでね、はい、はい、でなんかあきちゃん、はい、なんかのチームスローガンが変わるとか変わらないとか。
そうなんですよ、今シーズンぶち化けろっていう言葉で
ずっとやってきました
よ。はい、そうなんですよ。ただ、まあ、さらにこのプレーオフ B1 昇格へ向けて気持ちをさらに上げていかなきゃいけないということで、ぶち上げろ というスローガンに
プレーオフ中は
そうなんです。
なるほど。じゃあ今日はあきちゃんも含めまして、はい、それでこのコーナーを締めたいと思いますね。
ありがとうございます。
ぶち上げろでございます。
はい、わかりました。
いきますよ、せーの、
ぶち上げろ。
週刊ボルターズでした。